4月27日午後9時を回りました。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンの放送を開始します。皆さんこんばんは、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、デカプー .com デカプーアットマークデカプー .com の、メール宛てに質問などもありましたので、それに対するお答えをしながら、まずそれに対するお答えをしまして、その後、先ほど、音声で Android のアカウントから投げました、アプリの紹介の方をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。返信でアムロ菅原さんから、なんだっけ、インフォセンサー と、色判別っていうアプリがありますよってことでご紹介いただいておりますが、インフォセンサーはちょっと今急いで検索したんですけど、うまくヒットしませんでした。色判定の方は、検索したら出てきたので慌ててダウンロードしてきた状態ですが、せっかくおすすめですのでその辺も見れたらいいかなと思ってはいますが、今日も最後までお聞きいただければと思いますのでよろしくお願いします。放送内でのご意見ご質問それから、その他もろもろありましたら、ツイッター上でご意見をお願いします。シャープアンドロイドアンダーラインチャレンジシャープアンドロイドアンダーラインチャレンジをつけて、投稿をお願いします。多分、トークバッカーの方に返信をいただいても読み落としてしまう可能性がありますのでハッシュタグをつけての投稿をお願いします。そんな感じで、いきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いします。今日はですね、今日は、チコちゃんに、アシスタントに入っていただきますので、よろしくお願いします。大丈夫？ハウスとか言ってるあ、ところで放送聞こえてますかねって今更なんですが、
聞こえてるみたいです。
あ、本当、ありがとうございます。はい。今日チコちゃんに、入っていただくのは、大丈夫？
すいません。
はい。はい、
こんばんは。
こんばんは。
今ちょっと窓ちゃんがお部屋を徘徊してたので
徘徊してた。徘徊。そうなんだ。風の方はどうですか？
風。
ツイッター見てる人は多分何人かいるかもしれない。はい、
まだなんか体力的にはちょっと戻ってないかなっていう。
今日久しぶりに下界におりました。
はい、今日久しぶりに
下界におりました。
お日様を浴びた気分で
やっと光合成始めたのね。
はい、ちょっと合唱の練習はお休みしちゃったんですけど。
だって真っ赤っかになってたもんね。
真っ赤っか今日は真っ白だって言ってました。
今日は真っ白、まあ青白くなってなかったから。とりあえず本当調子悪くなるとねすぐ顔が青白くなるんで分かりやすいんです
けど、青くなったり赤くなったり
忙しいね先週ね、はい、そうですね、先週は違う放送に出ていたようですけど
何のことでしょう
聞いてる人どれぐらいいるんだろうね、分かんないけど、はい、まあ、じゃあとりあえずよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私
の声小さいかな。
もっと大きい声で喋りましょうか。
ちょっと力が出ない
。力が出ない。お兄さん、いろんなものが。
なんかお菓子がいっぱい。
はい、食べちゃダメよ。ここに前から、ね。ここの前ね。はい。はい。今日紹介するのはですね、先ほどお話ししましたメールの、お返事を一つして、その後アプリの紹介に入ります。アプリは、バーコードとか QR コードを読むアプリの紹介と、色判別のアプリと、あとなんていうの、明るいとか暗いとか分かるアプリの紹介です。実は先週、シンさんとユカコさんがされているシンとユカコのアクセシビリティのユーストリーム配信の時に、バーコードを読むアプリの紹介と、あとなんだっけ、バーコードは頭が白くなっちゃった、バーコードを読み取るアプリと、
色
カラーファインドと、もう一個、投げてありますが、明るさを判別するアプリの紹介をされていたと思うんですけれども、私なりの視点で、私のところで、もう一度紹介をしようかなと思うので、同じ内容だったらごめんなさいというところで、ただ、非常にいいなと思ったので、ちょっと試したいなって思ったことがありましたので、ちょっと使わせていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。
同じ内容だったらいいんですけどね。
ね、
これこの前やったのになんでできないんだよとかツッコミが入るかもしれませんけど、
ためになる放送とためにならない放送は
ダメになる放送、
あ、それどっかの放送であったね。あれはちゃんとためになる部分があるからいいじゃない。はい、メールをいただいてます。そのメールの内容、誰っていうのもちょっとあれなので、メールはですね、ドキュメントトーカーの、この方は、Galaxy S3 Alpha を使っている方で、トークバックの音を一時的に消す方法と、もう一個は、ちょっと待ってくださいね。トークバックのカンカン鳴る音を消したいと、カンカンと言われましてですね、カンカンはどの音だというか聞きたいところなんですけど、いかんせんメールを見たのが今朝でですね、だいたいそのメールのやり取りが、一回してもその次に帰ってくるのがいつかわからないような、お互いにそんな状況でして、放送で話してしまうのがいいだろうと思いまして、参考に他の人にもなるかなと思うので、
放送聞いてらっしゃるといいです
ね。いや、そうだね、はい、聞いていただいてるといいんですが、
聞いてくださいっていうメールぐらいしてあげたらよかったんじゃないですか。
あ、そうだね。こんだけ気が利かない、ね、だけどほら、ホームページを見てるからデカプー .com にメールが来るわけで、
苦しいな。
苦しい。苦しい。
あとでメールしてあげてください。
はい、あとでメールしましょう。私はこの放送を持って返信とさせていただくつもりだったんですが、やっぱダメ。
いや、ダメでしょ
う。あ、ダメ。そうですか。はい。で、そのやり方ね。ですね、私ね、充電してたつもりだったんですけど、さっき見たら 50% とか言ってたんだよね。
壊れちゃった。
え？前置きが長いということで、前置きはこれぐらいにしまして、
10分長い。
はい、すいません、やっぱり10分かかってます。まずですね、 トークバックを、トークバックの音を一時的に消す方法、トークバックをオフにする方法じゃないと思うんですね、この方のお話の場合で。トークバックを一時的にオフにする方法ということで、お話をいただきました。これは Android 4.1 以降の端末で、可能な操作になります。コンテキストメニューっていうか、あのジェスチャーで、出して、元々の、トークバックのデフォルトの設定においては、ジェスチャーが、右に指を動かしてそのまま下に指を動かす操作をすると、出るメニューなんですが、違う、嘘です、すいません、
それは下右じゃない、
下右です、通知制度開いちゃいましたね、右下は。おお嘘つき、おお嘘つき、すいません、
いやびっくりしましたよ、
まことしやかに語ってしまいました。変更するとそういうことがありますが、完全な間違いでした。下右ですね、下右、下にやって右にやると、手に変な汗かいてきた、下にやって右をやると、っていうのが出ます。でこれは指を置いたところを中心にその周りにクイックナビゲーションとか、最上部から読み上げる、最後の音声のスペルを読み上げる、次のアイテム以降を読み上げる、キャンセル、このキャンセルというボタンを中心にぐるっと一周今言ったメニューが出てきています。これは画面のどこで指を置いても同じことで、指を離してしまうとその時点で有効になります。で今このキャンセルのところに指が置いてありますが、画面の一番右上にトークバックの設定、そして左上にオートを一時停止というボタンがあります。でこのオートを一時停止のところで指を離すと、
アラートトークバックを停止しますか、トークバックを停止してもよろしいですか、トークバックが停止していると端末からの音声応答がなくなりタッチライトが無効になります、トークバックは通知制度からまたはロック画面に戻ると再開できます、表示するメッセージインチタイムトークバックイズアバウトビーサスペンディットキャンセル OK
という画面が出てきます。でここで、OK を
表示するメッセージインチタイムトーク OK ボタン、
OK をタップするともうこの後は、操作自体は、トークバックがオフの時の設定と、設定状況で動作する、トークバックがオフの状態と同じ動作をします。なので例えばどういう時に使うかな、まあ、なんかよっぽどボタンの位置が分かってて、そのボタンがどうしてもトークバックがオンだと使えないからオフにしたいとか、まあ、そういうのでもいいと思いますし、人にこうね、写真を見せたりとか何か画面を見てもらったりとかっていうことがもしあれば、この操作をしてから人に触ってもらうとか、
画面が見える人に操作をしてもらうときに、
そうですね、
音声が邪魔とか、
うん、そうね、まあ、音声が出、まあタッチガイドをオフにするっていう方法もありますけど、この方が、まあ、早く確実にできますので。ただこれはじゃあ音声どうやって戻すのっていうところですけども、それは一回電源ボタンを押して画面をロックします。でロックした時にはこう何も言いませんけれども、もう一回電源ボタンを押して、のように喋り出すので、普通にロックを解除すると、
私それ時々固まるんですよね。
あ、固まるって言ってたね。最近固まる？やってないから分かんない。
昨日かなんかやった時は固まらなかったですけど、
なんか
トークバックバージョンアップしたので、うん、それで良くなったのか、偶然固まってないのかちょっと分かんないですけど。
そうなんだ、うん、でもねなんか知んないけどね、あの P0、 私たちは今パナソニックの P02 L が X を使ってますけれども、なんかねどういうタイミングか分かんないですけど固まるときは固まりますあのギャラクシーはこんなに固まんなかった、
いや
分かんない、
うん分かんない、なんかのタイミングで
かもしれないね、
いつも固まるってわけじゃないんですけど、
あの人間と一緒でねご機嫌があるんですきっと分かんない、知らない、
知らない、はい次、
はい、次でもアプリによって本当にあのアプリを停止しましたレポートする OK とかなんかそういうのが出てきちゃったりすると、
おばついタッチも、
うん、
ちょっと
あるねそういうことね、最近
あって起動した瞬間に問題が発生したのでとかっていう画面が出て、うん、何もしてないんですけどみたいな、
あとあの LUX メーターって今日あの今日紹介するこの明かりの強さを判別するアプリもやっぱり、固まるんだよね時々、固まった時は一回終了させてもう一回立ち上げるとまた動き出すんですけど、どうなんだろうね、トークバックとの兼ね合いなのか私の使い方が荒いのか、
うん、
いまいち分かんないけど、
あの、
うん、
その操作をしなければあんまり固まるってことはないんですけど、
うん、まあでも時々あるよね、
ある、
今モバツイタッチの、まあ、最新版にしていてもトークバックドキュメントとかトークバックオンドキュメントとかを使っている状態で、一番画面の上の方にあるタブを切り替える、要はタイムラインとかホームなんだっけ返信だっけ関連か、ホーム関連ダイレクトメッセージその他かな、メニューかな、開けんだな、出た話なのですみませんが、ホームリプライアットマーク DM メニューのこの4つのタブを切り替えるときに返信とかダイレクトメッセージに切り替えると突然固まって動作を停止しましたっていうことが結構あります。ここ何回かのアップデートからおかしいんだよねちょっとね、うん、
どっちが何がおかしいのか分かんないですけどね、
いまいち分かんない。で最近やっぱりあの Galaxy S3 を SC06D を手放してしまったので
比較ができないんですよね、
はい、すいませんあのやっぱりお金に目が経済的な問題もありましたので
ちょっと両方は維持できないということで
新しいものに手が出ました、はい、まあそういうこともあります。だけど使ってみなきゃわからないみたいな、ね、ところもちょっとあるので、うん、まあ、だんだん安定してくるのかなと思うんですけどね、はい、でもう一点ですね、今言ったので、要はトークバックは一時的にオフにできますので、まあ、使用したいときは、でも意外とこう焦ってるときに慣れてないと下右ってやった操作がジェスチャーが効かなかったりとかね、
ちょっとなんかしばらくやらないとコツを忘れちゃったりするんですよね。なんかできてたはずが昨日までできてたのに急にできなくなったりとか、
うんうんうん、私はね左上っていう操作がなかなか入力できないだったかな、あれ左上だったかな、
左上って何でしたっけ、
あれで、あのアプリ過去のアプリを過去に開いたアプリの一覧を開く、今日はできたけどなんかできないことあるんですよやっぱり。でそうするとしょうがないから左上じゃなくて上右になるようにあの本体の向きを変えてやってみたりとか、
うん、だから
ちょっとやってみたりしてますけど、
2つ目の方向の抜き方っていうか、
あ、そうそうそうそう、
払い方っていうか、
そうそうそう、
それにちょっとコツがいるんですけど、
なんかスーッて指を上げなきゃいけな い,
っていうか、ちょっと長めにスーッと、
そう、あのねカチッカチッではなくてキュッキュッて動きではなくて最後こう動かしながら指を払うみたいなね、払うんでもないんだよね、指をこう、なんていうかな、あの飛行機でいうとリフトオフみたいな感じスーッて上がっていくみたいな感じね、よくわかんないね まあ、そういうちょっとジェリービーンのジェスチャーの癖があるのかなと思います。まあ、ちょっとこれは 4.1 以降での話ですけど、まあ、これから 4.1 の多分これから購入するっていう人は多分 4.1 の購入になってくると思うので、 4.3 が出るんだって、出た
の、いやいやいや、で出るのかなって、あの、あ、いい話、シンさんの、
あ、シンさんと思ったんですか。今日俺見てないな。
出るのって書いてありました。
いいね、この問いかけが。でもなんか来年には5が出るとかね、なんか、まあ、待ってたらキリはないんですけどね。はい、それでじゃあ2つ目です。その問いの2つ目は、トークバックの多分カンカンという音がどうにかならないかという、そのカンカンは多分音で知らせるっていうものの操作だと思うんですけど、私はちなみに今鳴らないようにしてありますので、鳴るようにしてから説明した方がいい？
まあ、鳴るようにしなくてもここからって言えばいいんじゃない
ですか。言えばいいのか。はい、ですね、
私エルーガにしてから鳴らしたことがないです、そういえば。
おお、そうなんだ。
はい、意外とどんな音かよく知らないんですよ。
この前鳴らしたらうるさいねって言われたよね。え、あ、すいませんとか言っちゃった。で、慣れちゃうとね、本当に、あの、ただ、エルガーはね、実は通話中とかの、通話中、そう、なんかの通話中とかに、トークバックとかの音がメディアの音量で動いているためか、音が絞られてしまうんですね。そうすると、まあ、近接センサーをオフにして耳くっつければ聞こえるんですけど、なんとか。ある意味、こう、耳に当てたまま操作ができるという、こう、ある意味いいのかもしれないです
ね。変ですけどね、見た目。
あの、抱きかかえて話してみたいなね。携帯が愛おしいみたいな姿になってます。
ガラケーをこう耳に当てたままメールをバチバチバチってやってましたけど、私。
それも反対の手で打つんでしょ？
え、反対の手っていうか、左手で持って耳に当てて右手で打つ。
普通は、左手で持って左手の親指で打つんじゃない？
届かないんですよ。
手がちっちゃい。手がちっちゃい。親指が短い。多分。
なんか、できないんですよ。
できない。そんなもんかね。で、まあ、右手で打つんだよね。そうそうそう、なんか。
そう、もともと左手で持って右手で打ってたんで、それも、多分変なのかもしれないですけど、それをこう耳に当てた状態でやってて、なんか誰かに、なんか指震えながら電話してるみたいだよって。
そうなんだ。まあでも、
うん、だからね、そのエルガもそんな格好になっちゃうんですけど、
ああ、でもその方がこう耳に当てたままイヤホンがなかったりとかさ、
はい、
そういう時はいいのかもしれないよね。あの、ギャラクシー、私たちはギャラクシーを使ってて、エルーガに変えた人間なので、ギャラクシーはそのメディアのスピーカーが、ディスプレイと逆側、裏側にあったので耳を近づけてもこう音はそこからは聞こえないんですけど、ギャラクシーの場合はメディアのスピーカーと、通話の音が聞こえてくる受話口だな、あの音が聞こえてくる部分が隣り合わせになってるんですね。すごいちっちゃいスピーカーなんですけど、それなりの音が出てる感じで、あの、ただその通話中は音が絞られちゃうので耳近づけると、まあ、なんとなく聞こえるっていう感じなんですけど、まあ、あのチコちゃんの、まあ、私でもそうですけど、バイブで知らせるだけとりあえずつけておけば、その移動した時にフォーカスの当たる場所が変わればブンブンっていうので、まあ、覚えていれば使える、
うん、まあ、聞こえないんでそれに頼るしかないんですけど、
部分はあるよね、
はい、
意外にラインの音がいいんだよね、エルゴはね。
あのどんどん横道にそれてるので、
はいはい、それでですね、設定画面でユーザー補助の画面をまず出します。 まあそれはどう出すかはそれぞれで、私はさっきのこの下右のジェスチャーで画面の右上にあるトークバックの設定ってところから入ります。このトークバックの設定はシステムのノバランチャーでいうシステムのノバランチャーというホームアプリにおいてはシステムの設定の中に入ってユーザー補助っていうのが下の方にありますのでそこに入るとその下にトークバックの設定っていうのがあるのでそのトークバックの設定の中に入ります。でさっきの音がカンカンカンカン鳴るって言ってたのはバイブで知らせるのこの音で知らせるですね。でその人は、この方は音をなくしたかったのでこれを一回タップするとオフになります。で私の場合はオフなのでタップするとになります。でオンだとこういう音がします。でさっきの、下右の操作なんかの場合はコロロっていうようなこういう音がします。なので、まあ、あった方が便利だなっていう人はお使いになればいいんじゃないかなと思いますし、はい、でいらなければ私も画面を戻しちゃった。これをオフにすると、まあ、静かになります、はい、ということで、お分かりいただけるかなと思います、はい、それでは次に今日はこれからいきましょう。IC タグバーコードリーダーというアプリの紹介をします。紹介をするというより試してみましょうみたいなコーナーでですね、全く使ったことのないというかですね、
使ったことないんですよ。っていうかスマホのカメラ自体をほとんど使ったこと、多分一度も使ったことない、写真撮ったこともないし、この間先週シンさんの放送を聞いてデカプーの iPhone を借りてタプタプ C を撮った時に写真を撮ったぐらいでほとんどもうガラケーの頃からカメラあまり使ったことないんですよ。
ずいぶん使ってないね。
はい、
相当だと思うよ
いやあまりその興味がなくて
どうよね、このカメラの料金を私の Android の端末から引いてほしいとか言ってもねわからないではないんだけどね、本当に。
なんで当然私のスマホにもそのアプリも入っていないんですよ、
うん、
そのバーコードリーダー、
うん、
なので
今日やってみて、
あのデカプーのスマホでやってうまくできたら入れるかもしれない
これは今日できるかどうかにかかってるね。
はい、
ね、
いや、うん、
そっか、なんかいっぱいさ、まあ、ツイートが来てるんだ
けど、うち私にかの環境に限ってはですけど、
うん、
あのまあうちあの楽楽本楽プレも今ないので、うん、楽楽本もないので、
うん、
あの楽楽本のあの審査のところで紹介してくださっていた、
うん、
バーコードリーダーバーコードトーカーもないのでであのパソコンの
あの携帯のやつ、
はい、はいはい、うん、携帯のはないので、
うんうん、携帯なんだ、携帯壊しちゃう。
いや、それはいいんです。ないので、
はい、
であのパソコンのスキャナーはあるんですけど、
あれはあれで便利だよね。
あれはあれであの便利で、
あれは何しろさ、あのなんていうの、カメラとかじゃなくて、はい、もうくっつけて探せるから、
はい、
便利だよね。
まあね、ただスマートフォンでできれば、うん、やっぱりいいかな。いつも バーコードの場所を誰かに教えてもらえる環境ではないので、
うん、
例えば印とかをつける、うん、まあつければもちろん使いやすいんでしょうけど、うん、いつも前もって印をつけてもらえる環境ではないので、
うん、
突然これは何だって言った時に、あの
だってどうしても食べたい欲とかはあるね。あ、てか食べ物に限らない、
いや食べ物に限らず、
そう
だね、もう誰もいない時に見たいっていうことがあるわけですよ、
うん、あるだろうね。
それがあの叶えばいいなと思ってます。
果たして叶うんでしょうか非常に緊張するんだけどさ、
はい、
ちょっとね今ツイッター見せたらね、普段聞いてない人が聞いてるんだよ。
あ、そう
余計にこう緊張するんですけど。
え、知ってる方ですか。
うん、三つさんとか。
あらま
今見せたらいっぱい来てますね。あのどうしようか、これやってから。
いや、聞いてないかどうかは分からないじゃないですか。
いや、久しぶりに聞いているって書いてあるの。そう、聞いてくださってる方がいつもより多いのかもしれない。
こんなダメ放送ですいません。
申し訳ございません。それでですね、この先週シンさんが紹介していただいてた、IC タグバコドリだけのアプリ、それは
同じやつですか。
うん、今日紹介するのは、まず紹介するのは違うものにしました。というのはたまたまだったんですけども、シンさんが紹介したものを使おうって思ったんですけど、
検索しててたまたま見つけた
本当ね、もともと私前にあのヨドバシカメラとかビッグカメラでその会員のカードをそのこの本体、Android の端末に入れるときに、あのそのバーコードスキャナーを IC タグリーダーだっけ、IC タグバーコードリーダー入ってますかって言われて、え、いや分かんないとか言ってたら、あの勝手に落としてきてくれたんですね。で、普段使ってなかったんですけど、この前の放送を聞いた後になんとなくこういじってたら、ああこれ意外に使えるんじゃねっていうこうって思ってて、でシンさんが紹介していただいたやつもちょっと使ってみたんですけど、私んとね、あ難しいなってちょっと思ったんだよね私の中では。で、まあ、端末によっても多分違うし、この辺ちょっとよくわかんないんですけど、
このエルガに関しては
あのただこれは私の予測です。見た感じ、あの、なんていうかな、多分この QR コードリーダーかな、あの、先週紹介されてたアプリは、画面の真ん中辺が明るくなってて、その周りはちょっと暗めになってるんですね。で、暗めにちょっとカーテンがかかってて、真ん中の明るいところだけ、要ははっきり映ってるみたいな感じ。でそのはっきり映ってる枠の中にバーコードが入らないと読まないっぽいんですよ。でこれは私がやった感じだったんで、
実際は分かんない
ですよね。分かんないこれはこうやっぱり
新さんにしていただいて
あのそこまでこの前質問がちょっとできなかったので、
違ってるよっていう、
何っていうかわけの分かんないこと言ってんなって言われちゃうかもしれませんけどで、あなんかないかなで、そのバーコードリーダー系のアプリってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。で、どれがいいかなんて本当にこうやってみなきゃ分かんない的な、もしかしたらもっといいものあるかもしれないし、この辺は正直分かんないんですけど、私はこうシンさんのところを参考にさせていただいた上で、あれたまたまこう探してた他のアプリが、あこっちの方が僕は使いやすいかな的なこう感じでした。で、何しろやっぱり見えなかった、本当にこうなんて自分が見えなくてこう 目つぶって触った時に、うーんできないなやっぱりみたいな、でこれはやっぱりチコちゃんに試してもらった方がいいなと思ったので、今日はこの IC タグバーコードリーダーを試したいと思います。でこの IC タグバーコードリーダーの特徴なんですけど、まず NFC っていうなんか機能を、まあ、オンにしておく必要があります。でこれアプリを起動したときに、設定しますかっていうこの設定画面を開きますかみたいなのが出てきて、まあ、それを多分オンにしないとこのアプリ使えないのかなと思うんですけど、これをオンにしてると電池の食いが早いですよみたいな感じなんですね。でこの多分IC タグだとかを読むときにこの NFC っていうのをチェックをオンにしておかないと動かないので、まあ、オンにする必要があるんですけども、バーコード、線がいっぱいあって下に数字が書いてあるバーコードですけども、このバーコードに対して画面が横向きって言ってわかるかな、
どっち横、
どっちでもいいみたい、どっちでもいいみたいなんで、スマートフォンって縦長じゃないですか、普通に持った時って iPhone でもそうだと思うんですけど、それを横に持った状態でバーコードに当てないと
右横でも左横
でも良さそう、うん、いい感じだった、
早く早く、
はいはい、すいませんすいませんっていう、まあ、この前提があります、ま、
早くやってみたい、
はい、早くやってみたい。で QR コードは比較的大丈夫でした、うん、どの向きでもいけます。でまあ、こう画面をですね、まあ、どれぐらい離すかっていうと、まあ、こう2、3センチ、5、10センチぐらい、10センチぐらい離すと大体、まあまあ、バーコードの大きさによりますけど、バーコードが画面の中に入りきらないと読まないので、これはカメラの機能にもよりますけれども、まあ、ちょっとかなっていう気がします。で
じゃあバーコードの場所がやっぱり分かんないとダメなんですか。
いやこれね、実はちょっとやそっと動いて、要は完全に静止をさせないと反応しないというわけではなくて、どうも少し動いてても捉えた瞬間に認識を始めるみたいです。
っていうか、例えば、うん、あのバーコードの位置がわからないじゃないですか。
わかんねえ。
だからこの物全体を映すみたいな感じで映したらバーコードは反応しないんですかね。
物全体
か、いや私本当わかんないんですけど、
あ一部分をくるくるくるくる回して、
バーコードはここですよじゃなくて、あの例えばこの箱を、ま、これどこにバーコードあるかわかんないけど、この例えばこの一面全体が映るように映して、
じゃ4面頑張ればいいわけね。
いや、
あ6面か、
6面ですけど、
はい、
まあ、あと向きがあるから
6×4
ですけど、そしたら何か当たるとか、そんなのない
ですかね。24回でね、やってみるか、
はい、
やってみましょう。てか
思い、そうするとバーコードがわからないっていうハードルがかなり低くなるのかなって思うんですけど、そもそもそれで認識されるかどうかわかりませんけど、
そうなるとこのもちろん解像度の問題もあるけれども、バーコードが画面にさえ入ってればっていう観点になるので、う
ん、ただ遠すぎるかもしれないから、それだとちょっと
飲んで、いい、ちょっとやってみましょう
ちょっとカメラのこと全然わからなくて言ってるんで、なんかトンチンカンなこと言ってるかもしれないですけど、
綺麗なお姉さんが映ってたらさ反応はいいかもしれないけどさ、
バーコードが、ね、はいはい、次、
今バーコードリーダーを立ち上げた状態です。でバーコードに当たると、ね、一応じゃあちょっといい、一回
やってみてください、
はい、バーコードに当たると音がするんですよ、
立ち上げた状態です。
はい、ではこのくらい話してみようかな。ちなみに私は見えてます、
今バーコードを見てます。
この距離じゃダメ、
遠すぎ、
明るさもあるのかな、
お、
というような 音がするんですね。なんか虫が飛んできたらプーンっていう音がしてましたけど。
いやなんか一瞬
あブンブンブンってやつですか。地震の
地
震速報のそれで音つかるか。相当臆病になっておりますが、これ物によるみたいなんですけど、今のはこの箱全体が映るほど遠くじゃダメで、
やっぱダメなんだ。ある程度絞らない。
でも例えばこう、俺言葉で説明できない。こうやって持ってて、まあいいや。対象物、これ対象物。
はい、
まあ、どこでもいいです。これがこれぐらいの距離なら反応するみたい。
あ、こんな離れていいんだ。
でもこれでも入りきってない場合があるんだよ。はい、だからこうやってこう。
これ。
うん。
これに限って、例えばバーコードがこの面にあるとして、
うん、
こうじゃいけないの？
ああ、それでもいいですよ。だから置いて、その上からでもいいよ、別に。
すいません。
はい。
あの、カメラはどれでしょう？
え？はい、皆さん、わかります？こういう状況ですからね、今。カメラはどれでしょう？カメラというのはですね、2つありまして。カメラはどれでしょう？この大きいのはカメラ、
うん、
はい、まあ、素手で触りましたけど、
はい、
まあ、問題ないでしょう。でそれが、常に何、
箱取らないでください。
あ、すいません。はい、
これでどうすればいいんですか。はい、
これでだからこの向きでこう動かしたりこう動かしたりこう動かしたりして、ダメだな。
何も押さなくていいんですか。
押さなくていいです。画面が
もう
気持ち悪い。俺に言った？
いやいや。じゃあこれで何も言わないってことは、はい、この面ではない
ってことかな。俺もどこの面にあったか忘れちゃったぞ。
え？
だって分かってったらさ、なんか誘導しちゃいそうじゃん。
この面、その面じゃないかどうかだけ見てください。
はいはい。言っちゃっていいの？それは。
だから今の面では。
今の面にあります。
あります、
あります。そういうことは本当に言っちゃいけないんですよこれ。
はい、
まあいいでしょう。
あの他にもいっぱいあるので、
はい、
本当にこれ当てるだけでいいの？
いいんだけど、ゆっくり動かしてほしいのと、もしかするとそれだと影になっちゃって、
はい、
その本体で。
じゃあこう立てれば。
あ、そうそうそうそうそう、立てて。
あ、こうだ、こうしなきゃいけないんだ。
そう、それで横向き。そうそうそうそう。
近すぎる。
もうちょっと話す。
ダメだね。
ああ、それさ、
はい、
それさ、だってカメラのここでしょ、ここでしょ、
うん、
でこう、そうそうそう、これがこうだから、うん、でこうとか。
なんかすごいずれてる気がする。
じゃあここに置いて、
はい、
机に置いて、
はい、
このこっち側に置いて、そのカメラも、
はい、
カメラも下に置いてみたら、そうで、こうこっちに近づけて見てみたら、ついでに言うとですね、
はい、
私昼間他 の, あの視覚障害者の全盲の方と試してるんですよ一度。
でもなんかあれはなんかシールが貼ってあって、なんかバーコードの位置がだいたいこの辺か予測がつくって。
あ、言ってた。
はい。
ああ そ, それさ、まずここから高い、まずこのこれとの位置関係を覚えないといけないね、
はい、うん、こうやって、
うん、今なんか相当難しい風に伝わっておりますが、実はそんなに難しくはないはずなんですけど。はい、まだ高いな。何に向けてる？
これ
これこれこれ、ね、レンズはこう真っ直ぐ。だから本当はこの台に乗せちゃうと、
だって近すぎるでしょこれ。じゃあ、
じゃあ遠くすればいいじゃん。うまくいかないね。
ダメじゃん。
部屋が暗いってことにしとこう。ちょっと待ってね。
そんな。
部屋を明るくします。
はじめから明るくしようよ。
すいません。なんでこんな暗かったの。じゃあこれで、さっきの、
はい、
これで。はい。 その上の面でさっきここですかって言ってた。そうそうそうそう。
ここにあるはず。
はい。絶対にあります。
本当はそれも教えてもらわない方がいい。
本当はそれは教えちゃいけません。ただまあ6面あるのでめんどくせえかなと思ったんで、後で6面もないものにチャレンジしてもらいますので。
はい、本当にこれ起動してんの？
もうさ。チコちゃんごめんなさい。あのね、起動はしてたの。起動はしてたんだよ。起動は。起動はしてました。起動はしてたんだけど、一回撮っちゃって、撮っちゃうとですね、画面が暗くなったまま、まだ画面は動くんですけど、その画面では、撮影するアクティブになってないんです。ってことで、今の5分は皆さんカットしましょう。さっき俺やったじゃんね。ごめんなさい。
知らないよ。
あ、すいません。
私テストしてた時お風呂入ってたんだから、
はい、はいはい、今度はできる、きっと簡単だよ、はい、2,3 分でいけると思います。
2,3 分そんなかかん
だって、なんか位置関係が微妙にさ
ずれてんの、
なんでかね、やっぱりこう距離感とかさ位置感覚弱視でも遠く、もっと下じゃない、じゃあさ、
あ
お、
違う、
なんでびっくりしたの。
びっくりした。どうしたらいいのこれ。
いいよ、気にしなくて。多分ね、その空中でふわふわやんだったらこれを置いて上に向けて、これで
暗いってそれじゃん。
じゃなくてさっきはほら画面が認識しない画面になってたから、
こう、
そうで本体まず触って、本当に、おお、行ったじゃん、ほら、ほら行ったじゃん。ね、
うん、
ねとか言って、おおとか言って。
今、
何センチぐらいだ？
15 センチぐらい。15センチじゃないな。
俺の手が20センチ弱かな、うんうん、
ぐらい離してます、バーコードから。
うん、そうそう。
で、パソコンでやるスキャナーみたいに、あれはくっつけてですけど、こうあるはずっていう面をこうこの辺かなこの辺かなって動かしてます、うん、
で、これはどういうアプリかってことをまだ続きを話さなきゃいけないんですけど、まあ、今認識ができました。まあでも今はねちょっと、ヒントを与えちゃったんでね、次のものからはヒントを与えませんけれども、
これどうやれば、
今何が出てる、あ、そうそうそう。今認識したバーコードを何で見ますか、開きますかって聞いてきてます。で、これは例えばウェブ関係の、もの、Chrome とかなんか開いてくれる。上の方にない？ブラウザじゃちょっと読みにくいから、Chrome でいいや。今ウェブ表示されました。そうすると。で、これが、Google 検索をしました。で、その結果が、今、Google 検索の結果として出てます。読んで。バンフォーテンのミルクココア10袋って言った今。
10本入り、
うん、10本入りってのが分かったんだよね。
あのパソコンのやつみたいにもっと細かいところは分かんないんだ。
そうそう、あれはあのバーコードリーダーは優れてるって。 あれはもうそのまま本当にそのそれの商品検索っていうか商品の結果データが出てくるんだけど、はい、これはあくまでこのバーコードの数字から読み取れたものを Google で検索してるだけなので今は、
うん、でも何かは分かる。
そう、一応これで要は商品の名前とかを入れないでも検索できるっていうものなんだろうけど、私たちからしてみるとこれが何かってことがこれのおかげで分かるっていうことでいいんじゃないかな、
はい、
だから今検索結果は、ミルクココア、バンフォーテンなんとかかんとかって言ってたよね、10本入りって書いてあったよね、はい、それが何々のお店で出てると思うんだけど、例えば楽天だったりアマゾンだったり、この 検索結果の中にいっぱいあるんだよね。
そこの商品説明を見れば、
そうそうそうそうそう、要はそのただリンクの一覧が出てるだけだから、うん、それがどこのページかは、まあ、見てればきっと、うん、
まあ、スマホで手軽って言えば手軽だし、手間っちゃ手間ですけど
言っちゃったよ。ああ言っちゃった。
でこれどうやって次にやったらいいんですか。
もういいやと思った時は戻るボタンを押して、
はい、
もう一回戻るを押して、
何も言わない、
うん、多分これでもう、取れる状態になってると思います。さっきあのほら1回しかその戻るを押さなかったから、
うん、
次の認識ができない画面の状態になってたんですね、はい、でこれでやる、違うものでやったら、
いやそうなんだけど、
なんか自信がないの、
はい、
はいはい、どうぞ。
でもダメ
だね、だって遠いもん本体から起きたじゃん、起きたじゃん。なんか箱の上をこう縦横無尽に、なんだ、スマホを行ったり来たりさせてるうちに反応したね今、
はい、
そんな感じです。
これはどうやって戻せば、もう一回戻
る、今の時点で1回戻る、2回押さなきゃダメかなっていうところだよね。
こう言ったらもう一個戻す、
はい、
はい、
で多分大丈夫だと思います、
はい
はい、でちょっと
他のもの、
はい、ちょっとやっててください。私その間にツイッターをやります。
ちょ、
はい、
どれをやるの、
いっぱいあるよこの辺に、皆さんどれがいいですかね。
そんなこと
言ってない。ああ、どうしようかな、何か、あ、ごめんなさい、何、それ何、なんかうまそうな、
ね、うん、触ってるところを見るとカールですね。
カール、
はい、
分かっちゃしょうがないな。じゃあちょっと探してください。きっと私が見てると、あれですから。では行きます。その間にツイッターを読みます。シンさんです。こんばんは。チコちゃんさん、こんばんは。
こんばんは。
体調が思わしくないようで心配しておりました。お大事にって。
ありがとうございます。お見舞いにギャラクシーノート2をください。
そうです。
意味わかんない。
やっぱエコーがかけられてさ、可愛い声がビンビン響く方がいい ね、
ちょっと今日声が出にくい。
ちゃんと出てるよ、大丈夫だよきっとね。
あれ、
はい、まあ、頑張ってください。三つぐさん、こんばんは。久しぶりに聞いている、ありがとうございます。TS さん、はい、こんばんは。チコちゃん、先週の放送ちょっとだけですが聞きましたよ。それから体調大丈夫ですか。
ありがとうございます。
今チコちゃんにはやっといてもらいましょうというのに、チコちゃんチコちゃんって多いですね。青くなったり赤くなったりで信号機みたいなんだから、
一応
じゃない、信号機じゃないんだから笑いって。
横断はないみたいなんで黄色くはならないみたいなんですけど。
やめようよ、やめようよ、シャレになんないから早く探して。
黒だから二面のはずなんだけど。
あ、そうだね。まあでも大体その縫い目がある方を探すっていうのはあれだね、コツだねやっぱり。
いや、なんとなく裏かなって思ったんですけど。
で今あのテカテカ光る袋、
はい、
でシワシワしてる袋で探してます。
読んだんだねこれ。
ん？
読んだんだね。
読みました。読みました確か。
面白いなと思ってるでしょ。
ん、いや思ってない思ってない。チコちゃんにやってもらったのはですね、あのいい意味で負けず嫌いなので根気よく、やっていただいております。三つぐさん、
やばい血が出てしまった。
ゲームやるときとかでしょきっと、ゲームやるときと、ゲームやるときとかでしょきっと、
ゲームやるときでしょきっと、
あ、ゲームやるときでしょきっと、失礼いたしました。何の話
これでいいの、
ね、もしかしてさ、アプリ立ち上がってないって落ちない？
だって2回戻るを押せって。
あ、 ちょっと待って、温度が上昇しておりますと言って使えなくなる可能性が出てまいりましたが、ちょっと待って、あ、行くね、行く行く、
どこでどっち向きでやったか触っときゃよかった。
ダメダメ。だけどこれは横向きで。
なんでできなかったんですか、
うん、やっぱり袋がシワシワでその場所を知らない状況でやると、うん、その袋の向いてる、要はそれに対して水平に、要はそこが映るようにやらないといかないからだと思うんだけど、
だってバーコードどっち向きか分かんないしね。
そうね、しょうがないね。でもさ、袋がさ縦だったらさ、あ、時々でも
そんなの分かんない、
でも時々縦のバーコードあるよね。TS さん、人間と一緒でね。
何ですか、うん、
ご機嫌がいいと悪い時があるんですよ。
固まる話ですかね。
で、片付けるデカプーさん、はい、何でしょう、このいい加減さがいいんだよねって。おいおいおい、
さっきそのいい加減さで喧嘩したんですけどね。
え、うち仲いいよ。
ええ
今日はちょっとやばかったです。
ちょっとまだ、うん、
頑張れ、苦労してます。袋はちょっと難しいのかな。
でもできるんだ絶対。
で、まあちょっとさ、あの、はい、ウォーミングアップで箱から行こうぜ。箱から、
箱、
うん、箱から行こう。袋は後にしよう、はい、うん、
どこにあるんですか箱。
箱、あ、じゃあこの丸い箱、
ワンホーテンしかないじゃん。
分かった分かった、これあげる、これ、はい、
これあげるってかこれ、
はい、
普通考えたらっていうか、上はプラスチック
で裏は金属だから、はい、まあ周りにしかねえだろうな。
ないんですよね。
で、意外と、うん、でも言わない方がいいな。はい。シンさん、私もこの間、クロームの文字入力でよく固まりました。困ります。
そうね、困ります。
困りますね。
なんか 4.0 の方が固まらなかった気がするんですけどね。
うん。シンさん続いて、Android 4.3 ですが、もともと5月にある Google のイベントで発表されるかもという情報があったので、4.3 を開発中かもという情報を、見つけたときには、意外でした。ということは 5.0 が遅れるのでは、というのも考えてしまいます。そうだよね、確かにね、うん、いつになることやろうね。大丈夫、
はい、
その手さ、っていうかさ、それやりにくいよね、
はい、
こうし、例えば立ててここに置いてみたら、iPhone、あ、Android を。で、これをくるくる回したら。
だってそしたら、
うん、
すごく、こんな遠くに置かないといけないじゃん。
いいじゃん、やってみたらいいじゃん、とりあえず。で、くるくる回しても見つからなかったら、直線上に置いてね。
はい、すいません、今日ちょっと字が出ておりますので。余裕がありません。
三つぐさん、アンドロイドはよくよく分かっててないんですが、アラートのサウンドをオフにしている人多いんですね。うん、多いですかね。慣れてくるとちょっと鬱陶しいんじゃないんですかね。
だからこの間 iPhone 使ってる人がパコンパコンってやってて、すごい新鮮でしたよ。
あ、だからこれ続きに書いてある。iOS だとオフには したくないなって書いてる。そういうもんなのかな。
すでに一周したと思うんですけど。
ダメ？
でもここにあるわけはないので、
うん、絶対その向きでいいんだけど、もしかしてさ、またあれ？あ、
もうい
や、だから分かった。じゃあ今のはまた俺が悪いだけど、あのもしそれが分かんなかったら一回終了させちゃうとか、あの IC タグのリーダー自体を。
でどこに入ってるの？
ね、便利ツールってところ。そう、その中の。
時ぐらいさ。
あ、出しとけ。はい、すいません。一番右下。でそんなに。それ。
これ？
うん。
これで。
はい。それでもう一回やればいい。はい。すいません。もうおとまえでございます。はい、それで今、TS さん、私は今でもガラケーですが、両手持ちで右手の人差し指、中指、すいません、
一緒だ、
人差し指、あのなんか専門用語出てきた、中指、それから薬指。で打ちます。
中指薬指ですね。
はい、中指薬指ですね。よくできました。
そう、1の147とかは人差し指で、2580は中指でとかって打つんです。
うん、ひろゆき品川さん、こんばんは。はじめましてかな、ここでは。トークバックの以前の効果音はうるさく 思っていましたが、今の音は、邪魔には感じてないです。スクロールしたり、ページの切り替えの、確認には、あの効果音は必要だと感じました。うん。これ、この、
できないね、
この音が欲しい、この音はいらないって選べればいいなと時々思ったりしてます。ちょっと大丈夫？
はい。
それは難易度低いと思ったんだけどな。今のところ箱型はクリアしたんですが、ちなみに今、チコちゃんが触ってるのは丸い筒のような入れ物なんですね。
制限時間とかないの？
ない。温度が上昇してます。文句言ってます。平瀬鍼灸院さん、残業で今夜も遅刻しました。私トークバックのガチャガチャ音も、煩わしくて結構初期から鳴らないようにして使っていますと。バイブも止めていますってことで、うん、まあそういう人もいます。できない、
うん、
困ったね。またなんか押したんじゃん。
っていうかこれ位置的には合ってるよね。
位置的にはこれ置いてやってみた、こっちに、
うん、
それもダメだった。位置的には合ってるけど、もしかしたら光の角度とかあるのかな。そしたらこれをこう置いて、この上でコロコロこう転がしながら回してみるとか。
ドルチェの箱は？
ドルチェの箱もあるよ多分。あれ、あ、ドルチェの箱片付けちゃったかな。あ、ドルチェの箱戻しちゃってる。ちょっとすぐ。それさ、これにはこうだよね。この位置、この位置。 ここがまっすぐの高さだから、ほら、こことここ、うん、
そうそう、行き過ぎてる気がする。
ああ、そうなんだよね。だからあの、まあ、今チコちゃんがね、何に困ってるかっていうと、このカメラの向きから本体との直線、要はカメラが向いた直線上に目的のものがあるかどうかっていうところに今ちょっと困ってます。で、まあ、今こう全体を映せるものではないものをあれしているので、もしかするともっと近づけていいかもしれない。
今箱物を取りに行きました。
何？
ん？箱。箱の。
何の箱？
こんな丸いの。
あ、分かった分かった、ま、丸いのが悪かった。
しかもこれ美味しくないんですよ。
はい、じゃあちょっと違うもので、
はい、
難しいじゃんって今みんな言ってるよきっと。
ダメじゃん。
広雪品川さん、
おお、
行った、一発早いじゃん。
私こっちだと思ってたんだけど
違ったんだね、うん、
これいいですよね。あのブラウザで見ますか。
見ましょうか。どういう風に出るかね。
ブラウザじゃなくて
何でもいいよ、とりあえず。
クローム
今触り始めて10秒で行きましたね。おう、16個入り16杯分、モーニングブレンドの16個入り16杯分。
これでメモリまで分かればいいんだけどね。
そうなんだよ、これなんだよ。実は我が家にはドルチェグストってテレビでよくやってるコーヒーのカプセルタイプのインスタントコーヒーのものがあって、それの、モーニングブレンドの16個カプセルが入った箱についてるバーコードを今読んだんですね。で、これは四角い箱の六面体の中のどっかにあるっていう状態で、チコちゃんが比較的早めに見つけたっていう状態です。ひろゆき品川さん、アーファ5、シンさんに対して昨年も Android 5.0 が発表されるのではないかという、噂があったよ。
お、
一発で言ったじゃん。
袋物
のものです。
黒物行きました。これ何？
見りゃいいだろうよ。うん、やってしまった。ないかという噂があったように記憶していますってことで、まあ去年の話をされてますね。何
黒豆？
黒豆。六種類労働用かきだそうです。
合わせてどうする。
今合わせたつもりじゃなかったんだけど、
黒物ってすごく映りにくいかもしれないですけど、全部かどうかは分かんないですけど、比較的 裏が縫い目になって合わさってる側、
うん、
そっち側にあることが多いかなと思って、
うん、
いきなり裏から狙ってみました、
うん、それは比較的話して、要は多分全体ないし、まあ、私それちょっと見てないですけど、
うん、
まあ、チコちゃんの感覚で、まあ、読み取れる。で、私たちってやっぱ見えないと動かしてない、静止させてる状態だと思っていても動いちゃってるはずなんですね。で、そうすると静止しないと認識しないアプリだとちょっと難しいと思うんですけど、これは比較的捉えた瞬間にいくので、
静止しなくてもこう動かしてどこだどこだどこだってやってる時に反応してくれるんで、
うん、いいなっていう、
キャッチはしやすい。 ね、
そうだよね。
この丸これ
さあ頑張る。まだ他にもあるでしょそこに、
はい、
なんか
なんでカール読まないの。
ね、あ、言わない、はい。シンさん、シナジーさんへの返信です。開発のシンポ状況で、うるさいよ。シンポ状況で変わったんでしょうかね。こうなってくると、発表されるまで、わかりません。点々点。確かにわかりませんね。TS さん、今、ポッポーと、鳩が鳴きましたが、
鳩時計じゃないですか。
鳩時計買ったんですか。いや、買ってないです。今のやつは、なんだっけ。なんていうアプリだっけ、あれ。なんとかプロ。あ、やべ。
私の。
どこだよ。
音声。私のパソコンのデスク。
ちょっと待ってくださいね。
スマホの時計アプリなんですけど、
今までボイスクロック、
これは同じ袋なのに、
なんかコツがある、あ、音声時報プロっていうアプリです。音声時報っていう無料アプリがあって、このプロは
150円かな、
150円ぐらいだった。なんかこれはね、150円で買って損ないと思います。また流しておきますよ。これ聞こえる？
多分聞こえると思います。
声でかいからね。多分ね、その位置関係、光関係なんじゃないかな。なんかコツをつかむと、位置関係のコツをつかむとうまくいくんじゃないですか。
同じ袋物なんですが、
あとは向き、三つぐさん、ああわかるわかる。あくまでも安物であると。 WW ん、安物である。そういう感じ方もあるんですね。自分は前のガチャガチャ音、ガチャガチャ音、安物のロボットが歩いているのを、想像しましたって。
iPhone のこと
ですか。違う、Android の前のトークバックの前のバージョンのガチャガチャガチャガチャ鳴ってたやつあったじゃん、はい、すごいうるさかったやつ、それのお話をされてるんだと思います。シンさん、
どっちにしたっけさっき、
はい、ところでさ、
はい、
もう一回戻した、
戻した、
一回だけじゃなくて二回戻る押した。
ラベルはありません。温度が上昇していますのかと、沈着データかと見ながらね、あと90です。ラベルはありません。
大丈夫、
ボタン73です。あと7です。
これでいいんじゃない。
ラベルはありません。
頑張ってください。この要は撮影できる画面にいるかどうかっていうのがちょっと分かりにくいんです、正直。だからまあ確実に行くには、
どこ？
左左。それ上。
もうで使うんだから外に出しておきましょう。
すいません。出しておこうか今。それそれ。シンさん、一般的にバーコードと言われているものは一方向にしか情報を持っていないので、スキャンしてくれる方向でないと読まないんですが、 QR コードは、大丈夫なんだ、情報を持っているので90度回転していても読みますと。まあこれはちょっと後で QR コードやります。
こればっかりにちょっとね時間
すいません。いやでも こんなもんなんですよ最初ってきっと。ってことをご理解いただくのも大事かなと。
頑張ればできるかもと。
実際こう探しやすいものは探せてるので、あの箱みたいにこう、面が平らになってるものとかね。でもそういうもの、全てがそういうものとは限らないので、ああそっか、それを4方向で向き変えればいいのか、
うん、いや勝手に、ま、これも裏じゃないかなと思って。
表にあることが時々あるからね、うん。シンさん、アムロさんへの返信ですか。ドコモアプリですね。うん、そう、ドコモアプリですね、これはね。DY さん、確かに僕も緊急地震速報と思った汗。すいません。似てますよねって。
これどっちなんですか。
何が？
本当は。
ああ。だってあんた縫い目のある方ってさっき自分で言ってたじゃん。
いや、ないのかなと思ってひっくり返してみたんです
。ああそういうこと。
いや、俺ばっかりにあんまり時間かけてられない。
ああ、なんで当たんないか分かった。これイレギュラーだから。これバーコードの向きがイレギュラーなの。
ああ、
だから多分次はいけると思うよ、そのアドバイスだけで。向きが90度違うの。
いや、でもさっき試したんだけど、それも
本当。じゃあちょっと距離とかゆっくり行きましょう。ゆっくり、
ちょっと他にもやらなきゃいけないと思って焦ってるんですけど。
焦んなくていいよ、みんな面白がって聞いてるよ。
ちょっと今日スノチコちゃんが
聞きますよ。ねえねえ、
はい、
本体の上をあまり動いていないよ。
ん？
なんか本体の周りをぐるぐる動いてるカメラが。
なんでわかんの？
影が。マロさん、こんばんは。そもそもバーコード、バーコードの位置がわからない、わからない点点点。チコさん、ナイスな。疑問ですね、うん、いやそれはね本当そう思いますね。でさっきうまくいってたんだけど、どうもこの距離感覚っていうよりですね、カメラとカメラの向いてる方向と対象物がなんていうの、
ずれてん
の。そう、ずれてんの。そういうこと。でもこれは多分何かのものに置いたからどうこうではなくて、
でもずれないところもこう移動してるから引っかかってもいいじゃん。
分かってる分かってる。いや、ごめんごめん、言い方が悪いんじゃなくて、ちょっとイラッとしてるね今ね。いいじゃん。三つぐさん、ある程度接しないとダメなんじゃないかなって。そうでもないんだよねこれ。でも物によってそうなのかな。で、どちらかっていうとこのアプリに関して言うとそんなに静止しなくてもいけるなという感想のもとに今日ちょっと出してきたっていうのも
事実。ずれてる？
で、よし、俺も目つぶってやってみます。
でも知ってるじゃん。
そうだね、はい、じゃあどうぞ。これさ、逆にさ、本体置いてさ、本体置いてその上をこうスキャンするようにこう、
こう置いて、
これを上をスキャンさせてみたら、
同じだと思うけど、
暗いからダメかな。やっぱカメラからずれてるな、ものが。意外と対象物が大きい方が見えないと難しいのかなという感想を見てて今思うんですけど、う
ん、よし、じゃあこれぐらい離したらどうだ。
ちょっと今頑張ってます。三嗣さん、ある程度静止、これ読みましたね、やはりバーコードは難しいよな。
難しいです
だそうです。すいません、
難しいけど頑張ればできることもある
できることもある。これしかなかったらこれでやらざるを得ないからぐらいに思っとけばいいのかな、うん
うん、まあでも本当にバーコードの位置も分かんなくて見えなくてって言ったらこんなもんだと思います、
うん、バーコードの位置が分かると確実にできるなっていう気はするけどね、うん、でもそれじゃあ多分、
だから例えばこれバーコードの位置教えて、
うん、あ、すいません、俺の親指、ここ、はい、ここ。
そしたら、それでもできなかった。ダメじゃん。何が悪いの？
本体の問題かな。ちょっと貸してくれ
る？私の何が悪い？
性格はいいと思うんですけどね。
できたものもあるので当て方とか物映しているものの距離とか位置とかそういうのが慣れてくれば当たる率は、
これね、光ってるからね、やっぱり、うん、あの対象物のバーコードが光ってるんじゃなくてその周りがシワシワでこう電気がこう散乱するっていうの、光が、
うん、
でそれを捉えちゃうとダメなのかな。
別のやつ、
はい、持ってくる。なんか
足がしびれ
た。あ、足がしびれた。これこれやってみよう。これこれ簡単だと思うよ。
当たったのに
これいけるんじゃない？少なくとも俺はいけるんじゃない？ああ、閉じちゃった。
どれ？
ちょっと待ってね。
これ
うん、
食べ物？
ん？
食べ物これ。
食べ物。
箱あるんじゃん。
はい、今度外に出したから、IC タグバーコードリーダー。はい、
え、あそこから起動するってこと？
うん、あの外に出したから。
これ？え、どれだ
？QR コードスキャナーじゃないな、IC タグバーコードリーダー。
逆さだし。
ひろゆき品川さん、ウェブブラウザーでページを表示させていて、そのページの下端まで、フリック操作で読み進めたとします。次のフリック操作ではどこを読み上げるのでしょうか。やはりその画面に表示されている、上端に戻るのでしょうか。ちなみに、おめでとう。ちなみに連続読みでは、どうなんでしょう。
これ今バーコードの向きを上にしておきましたね。
ああ、俺無意識のうちに落ちたんですね。
まあただ箱物、これ今箱物なんで、まああの6面全部見れば行くとは思うんですけど、
無意識のうちに置いちゃった多分、
うん、あの
というわけで、まあ、あの読み取れるときは早いです。で袋物がちょっと微妙かなって感じだね、どうも、うん、で今のすいません品川さんの、お話ですけども、ウェブブラウザでページの
変な固まっちゃった、なんか動いてるときに触っちゃったみたいで、
なんか夕張とか行ったね。 あ、エラーが起きたということが起きましたけど、
これでもう一回これスキャナーし、
ね、ごめん、それはね OK を押して一回、それ、
はい、
強制的に終了で多分戻る一回押さないとダメじゃない、
せっかく捕まえたのにな。
まあ、
あでも多分
もう一回いける、
さっきやった、
今クロームってなかった、
え、
今クロームってなかった
、違うじゃない、
すいません、怒んない怒んない。品川さんの質問ですけども、クローム、ファイアーフォックス、ドキュメントトーカー、ウェブ読み上げは、画面の下まで行って画面の上に戻るのではなくてページの下端まで行きます。ブラウザに関しては、画面上でぐるぐる回ります。一つ目の答えはこれでいいでしょうかね。まあ、そういう仕様になっていて、なので私はブラウザなんとなく使いにくいので、今は Chrome と Firefox を、使っています。この前、よなんだっけ、ヤマート運輸の再配達以来の画面だったんですけど、この再配達の依頼はこの変更するボタンとかをウェブ、ドキュメントとかウェブ読み上げとかブラウザとかでは読まなくて、 Chrome は非常に
読んでくれます。ちょっとマイクに当たっちゃうんですか。
あ、すいません、はい、はい、大丈夫ですか。
確かこの辺だったと。
鼻息荒いっすよ。
私じゃないです、まだちゃんです。
あ、まだちゃんか。フリック操作で読み進めます。次のフリック操作では、だから上に行かずにページの下まで行って、ページの下まで行くと画面の上に戻るんじゃなかったかな。
向き変えた、
触ってない。やはりその画面に表示されている上方に戻るのか。連続読みでは、ページの下まで行きます。でついでにこの前このエルガ X で連続読みをさせたときに、もうめちゃくちゃ横に一生懸命振ったんですけど、これ振るっていうよりですね、シェイクではなくてスイングです。こう画面を下から上にこうブンって振り上げるような、
パタンって感じ、
そうパタンって振り上げるような感じ、付け根、画面の付け根一番下のところを持って上を下から上に円を描くようにフンって持ち上げるだけで読み始めました。非常に簡単です。なんでこの前あんなガシャガシャ振ったんだろうって感じでしたね。
さっきできたのにな、
なんだかね。だからやっぱりその位置なんだろうね、きっと。
この辺なんだ、
ごめん、またマイク叩いちゃった。来ないね、なんでだろうね。ああ、はい、もう一回あるよ、ちゃんと。
何がいけなかった、
位置だろうね。もっと話して、あ、言ったじゃん言ったじゃん、はい、あの本当にそのだから、なんだろうな、そのものとの距離感っていうよりも、そのものと水平にあるかどうかがまず大事だと思います。水平じゃない、垂直、
水平、
水平、
ね、垂直ったらこうだよ。
そうだね、すいません、やだね、本当に。
すいません、さっきこれ Chrome が開いてる途中で私が画面を触っちゃったので Chrome がちょっと固まっちゃったんですけど、びっくりした。写真撮っちゃったかと思いました。
はい、あ、それさ、画面振ってみな、画面振ってみな、
夕張メロンハイチュウ。
それちょっとそのまま読ませてて。大容量まで読むんだね。すごいね。確かに六本入りだったな。
この箱はこれ夕張メロンだけど中身違う。
あ、そうなんだ。
もう夕張メロンは食べちゃった。
あ、本当。はい、っていう風に今画面をスクロールして勝手に読んでいくこの自動読み上げになってます。画面をシェイクするで、文章を読み上げるっていう操作を今チコちゃんに画面振ってって言って振ってもらって、いきなりあの女の子が時間読み上げましたけど、あの時間読み上げもシェイクでするようにしてあるので
両方
読んじゃいましたけど、まあそういう風にできます。はい、閉じちゃった。まあそんな感じ。
このバーコードはこんな感じでキリがないので。
はい。まあそんな感じです。それで平瀬さんがそれで認識しないときはバーコードが印刷されているものを横向きにしてみる。
まあ、向きは変えてたんですけどね。
そうですね。ごめんなさい、なんかどんどんツイッターが来ててですね、私が見たところが
今日聞いてくださってる方多いんですね。
うん、これどっから俺読まなきゃいけない。ある程度静止は読んだ、やはりバーコード難しいなぁは読んだ、品川さんの読んだ、あ、風吹き道士さんこんばんは、どんまい、デカプーさん、デカプーさん、私も職場でそういうことよくありますよ。どのことかな、今日はなんかどんまい言われそうなこといっぱいあるんだけど平瀬鍼灸院さん、一時的にでもスマホの画面回転をオフにした方がうまく認識されそうです、
うん、うちのっていうか我が家のスマホはオフになって
常にオフにしてます、ね、だから自分で画面を回転させてやってます。そうしないとね、結局これね、画面が最初に縦から横になった時には画面横とか縦とか言うんだけど、戻った時言わないんですよ。確か。Android って。で、それが嫌で、画面回転はオフにしてあります。
なんか、縦向きで使いたいとか思って。
横なんかかっこ悪いとか言ってね、前ね。あの、横にした方がキーボードも大きいからいいんじゃないとか言って話をしてたんですけどね、前にね。ひろゆき品川さん、もし残りのページの表示にスクロール操作が必要なら、やはり効果音が、あ、そうね、頼りになるのかなぁと。いや、あの、ボトムまで行った時には、ボトムだよっていう音が出るかもしれない。追っていくっていうぐらい使ってないんですよね。あの、私放送の時には基本的に音出してるんですけど、今日ちょっと出さなかった。すいません。なんで出さなかったかっていうと、出し忘れたわけじゃなくて、単に普段自分が使ってないのでなんとなく出さなかっただけなんですけど。
使ってないから出し忘れたんじゃないんですか。
今出し忘れたって言いたくなかったから、あれしたのに。わざわざ暴くかね。平瀬鍼灸院さん、それでも認識しないときはバーコードが、あ、これさっき読んだ。シンさん、バーコードは一方向きにしか情報がない。あ、これもさっき読んだね。あれ？
なんか順番に読んでない。
すいません、順番に読んでないです。すいません。TS さん、このソフトですが、バーコードリーダーのように、ある程度経つと、読み取れませんでしたとならないのがいいですね。今ですね、放送中なのにどこかでラインが鳴っております。気にしないことにしましょう。私の携帯が鳴らないだけまでいいね。寂しそうだね。バーコードリーダーのようにある程度経つと、あ、読み取りできませんでしたって、ね、
いいですね、
なるかもし、なるはずです。だけど、それなりの時間待ってくれてるんだと思います。結構長い時間です。うん、だって、さっき
チコちゃん。何もしなかったけど、うん、結構待ってくれてますね。
シンさん、うわぁ、ギャラクシーノート2ですか。エルーガとなら交換しようか。本当？
交換する
交換しよう是非この後お電話にて交渉の方をさせていただきたいと思いますいいよいいよ嬉しい。こんなこと言ってるからどこかわからなくなっちゃった。あのね、実はあの今私 iPhone で読んでるんですよ。
なんでパソコンでやらないんですか？
で音でだって長い文章覚えられないのもおバカだから、
だって iPhone でやったって。
三つぐさん、今日はつい今日はついが多くて読むのが大変かもしれないですね、すいません。本当に多いですね。やっぱり、ね、気になるものなんですかね。今日なんてギリギリに内容を言ったようなもんなの。昨日言ったか。平瀬さん、
もう一台パソコンある？あの充電したパソコン
あるよ。
私のノート今充電してないんで、ちょっと開いてツイッターレス読みしてあげる。
美声の方がいいよね。
いや、そういうことじゃない。ほら他のアプリも紹介しないといけないので。すいませんね、いつも本番中にバタバタと。
これをやらないためにあったんで、ね、イヤホンどうする？
あ、ある、うん、
で皆さんしばらくお待ちください。
てかんこれだけくれれば。
あ、そう、
はい、あ、でも嫌だなこれ。
何何が嫌なの？
使い勝手が違うから。
一緒だよ、同じパソコンなんだから。
自分の、
え、自分の持ってくんの、
う
ん、あ、そう。
切れちゃうかもしれない。
え、それはまずいよ。進めろということで、じゃあツイッターを読むのはここでちょっとやめます。でもうそんなないんじゃない。チコちゃんが読んでくれるからって増えたりして、ごめんなさい、聞いてる方には大変聞き苦しい音が今。ですね、充電器を引っ張ったらスピーカーが落ちた。
放送事故です。
放送事故です。
早く進めなさいって。
いや進めたいんだけど電池がないんで、実はカメラ電池くんだって。はい、すいません。ですね、このアプリで1時間やっちゃったよ。次のアプリ行きますっていうか、まあだから使えないことはないです本当に。チコちゃんがさっき言ってたように。何？
ダメだ、
電源も入らないの？
いや、じゃなくて多分これアップデートしてないから。
あ、そういう状況。俺も使えよ、
はい、
いいよ。どうしたあれ、
通らないでね。
これ通らない通らない。
ツインのアップデートが入っちゃうと思うんで。
あ、ダメだよそれ。どんだけ使ってないんだよ。
いや、つい数日前にあったじゃん。
ああ、
そっか、でも使わない、アップデートしないってすればいいんだ。
あ、これつい最近のアップデートなもんだよ。ほら、ちょっと前に結構ね。すいません。それからですね、まあこれは別に。カラーファインド。ゴールデンなんとかってやつですね。を開きます。画面の真ん中に十字マークが出ていて、ここの十字マークに当たっているものがの色を判別するアプリのようです。で 4.0 台の人は画面の左上の方にごめんなさい、画面の左上の方に色が出ていて、そのすぐちょっと、そのちょっと下に終了ボタンがあります。で、これを触ると左上で、色イコール灰色とか、これは、色イコール橙色とか、まあ赤い洋服だったんで橙色。で、例えば机を写すと、 いろいろ、はい、いうふうに、目標物の色を読んでくれます。例えば iPhone を映すと、光の加減がありますが、iPhone を映すと黒ですね。で、これは意外にカメラに近くて大丈夫です。本当にこう当てたいものをこうさっきみたいにバーコードみたいに距離感そんなに取らなくても、こうなんだろう、ものが近くても近い方がむしろ当てやすいです。というのは画面の中央にしかものが、画面の中央のものにしか認識しない、要はカメラの中心点しか認識をしないので、ものが近づいていれば画面全体にそのものの色が表示される状態ですよね。なので離れてしまうといろんな色が入ってしまう可能性もあって、ましてやその自分の目標物としたいものが画面の中心に来るかどうかわからないので、なるべく近くがいい。ただし画面あまり近くしすぎて光が入らないほどになってしまうと、これはちょっと色判定が難しくなります。あくまでもカメラでこう色を判定しているので、カメラに映ったもので色を判定しているので、光が入る必要があります。だからもしかすると部屋の明かりとかの色によっても色が変わってしまうという可能性はあります。うちの家内はいつも色を判別するのに、あれなんだっけ、カラートーク？
カラートーク。
カラートークを使っているみたいなんですね。白、黒とかいうやつですね。あれは
明るい君のなんとかとか。
明るい君のなんとかとかね。時々不思議なことを言ってますけども。で、それでも、あれはね、真っ暗の中でもいけるんですよ。赤外線かなんかやってるのかね。赤外線、うん、で、そういうのは、ものがくっついていても判断できるんですけど、カメラの場合は光がないとダメなので、その差はあります。まあ、かといって、じゃあだからやっぱり一番正確なのはじゃあカラートークなのかっていうと、カラートークの方がものを判別しやすいかなとも思いますが、かといってじゃあカラートークが言ってることが全て正しいかっていうと、それもまた微妙で、これなんとかって言ってるけどこの色だよねってうちのに言われるときに、違うんだけどっていうのはあります。そんな感じですね。だから本当に
これ OK です。
本当に 2,3 センチ、もう 1,2 センチでもいいです。それで今、パナソニックの、充電バッテリーを見ていますが、灰色、まあ、白なんですけど、まあ、光の加減でちょっと灰色と言ったりするかなっていう感じです。だ、目標物をこうなんか机かなんかに置いて、それになるべく近づけて、なんで桃色、あ、多分ね、桃色になっちゃったのは私の洋服の色を反射したんですね、きっと。
あ、こ
程度反射してるのか、まあ、白なんだけど灰色としか読まない、ね。で、これが 4.0 台の場合は画面の左上を触らないといけませんけれども、4.1 以降は、フリックをここから、今色イコールし何色って言ってるところからフリックします。下にフリックすると、そのすぐ隣にある終了、そのすぐ下か、にある終了ボタンにフォーカスが移ります。で、反対に上にフリックすると、上または戻る方向にフリックをすると色イコール何々のところになるので、わざわざ 4.1 以降の場合はわざわざ指をそこに持っていく必要はありません。まあ、先週紹介されてたタップタップ C のように、黙ってても音声で読んでくれるっていうものではないので、自分でそのたんびにこう照らしているものでその状態でフリックをして色を確かめるという必要はあります。でも、まあ、色を判別するものとしてはいいのかなと、一つなのかなというふうに思います。 今とりあえずこれを終わりにして、ですね、色判定というアプリを、アムロ菅原さんから紹介してもらったんだよな。多分
色判定、あら問題が発生したため色判定を終了します。
え、色判定が開けないというトラブルが起きております。
じゃあ今のうちにレース読む。
じゃあちょっと待って、もういいか。はい、お願いします。どっからかかる。
三つぐさんの今日は対が多くて大変かもしれないですね。次ですよね。平瀬鍼灸院さん、チコちゃん画面回転オフで、スマホは通常の向きで印刷されているものの向きを変えるのがいいようです。そうやってたんですけどね。
うん、やってたね。はい、
はい、シンさん、
はい、
デカプーさん、チコさんに怒られてる、わらわら。日常でございます。
そんなことない、チコちゃんは優しいんですよ。ね、この方が家庭はうまくいくんです
よ。風吹き道士さん、
はい、
シナジーさんへの、返信で、
はい、
バッテリー節約のために、あら、
うん、
音を切って使っていますが、音がないとスクロール成功の有無がないので不便ですね。
いや、まあそれはそうだね、
はい
はい、
まだ、
うん、てかもうこのアプリ多分ダメ。あのトークバックオフにすればきっと動くのかな。ちょっとやってみようかな。いいよ。
で、三つぐさん、 iOS でマナーモードにしているとタッチ入力とか結構大変だと思うのですが。
ん？何？
ん？
タッチ入力が大変？
iOS でマナーモードにしているとタッチ入力での入力が結構大変だと思うのですが。
iOS でタッチ入力、
iOS でマナーモードにしているとタッチ入力での入力が大変。
あ、そうなんだ。あ、Android はどうかって話なのかな。 Android はマナーモードでも音声に関して
トークバックの音声さえ出れば、
うん、問題ないよね、はい、トークバックの音声はマナーモードだろうとなんだろうと出るので。基本的に
で、ひろゆき品川さん、
はい、
風吹き道士さんへの返信で、効果音はそんなにバッテリーに影響するんですか。
音が出てるからね、やっぱりその音を一個一個出してるとそれなりに。だからやっぱドキュメントトーカー使ってるとバッテリーの減り早いもん、
はい、あの風吹き道士さんも答えていただいてて、うん、まあそうかどうかはわからないけど、購入した当時あまりにもバッテリーの減りが激しいので切って試していますって。
うん、そうだよね。
平瀬鍼灸院さん、チコちゃん、何かの表紙に左右スクロールで IC タグ読み取りのモードに変わっちゃってるっていうことはないですか。
あ、それはなかった ね、 多分ね、
はい、
うん、だからやっぱりその距離感だとか物と物の位置関係が弱いとやっぱ難しいかなっていう気がするよね。慣れだと思います。
はい、ひろゆき品川さん、スイングの操作なるほどです。機会があれば、
うん、
前方に飛ばさないように気をつけて試してみよう。
あれ、ね、そんなに頑張らなくて大丈夫です。ひろゆき品川さんってどの
感じですか。パタってやると
本当ね、ブンって感じ、ブーンって感じではなくて、なんのこっちゃ。
風吹き道士さん、スクロールすると音が変化していきますが、それ以上いかないときは音が変化しないのでわかります。
あ、そうだね、それはそうだ、おっしゃる通りだと思います。
平瀬鍼灸院さん、あ、間違えました。画面回転オンでバーコードがあるものを動かした方が、
頑張れー。
ちょっと
俺今見てて違うものちょっと。
画面回転オンでスマホは縦向きで、バーコードのあるものを動かした方が安定しませんか。
分かった。
ちょっと画面回転オンでは試したことないので、また試してみます。
はい。持ってる人はね、こう結構試してもらうと意外となんだこんな簡単じゃんっていう人と、
はい、
あ、やっぱ分かんねえな分かんねえなっていう人がいらっしゃると思うんですよ。だからこう、このアプリケーションが音声で使えるかどうかという意味で言えば使えます。なので、試してみたらって感じ。
こう試していただいたら、こう、なんかチコさんどんくさくねって思うかもしれない。
本当のことが分かってしまう
ぐらいあっさり使えるかもしれないですね。まあ分かんないですけど。シンさん、まさか交換に乗ってくるとは思わなかった。
いや、冗談だったね、やっぱり。いや、でも1台なら
機能的にはエルーガの方が圧倒的に上なので。
いや、まあいいですよ、それは。え、ノートだっけ、ネクサス、
ノート
か。ネクサスと交換しませんとか言って、
え、っていうか、ね、交換しちゃったら困るじゃん。ネクサスは電話できないんだよ。
あ、そっか、そうだね。私のバカバカ加減がよく出ております。
で、風吹き童子さん、先日手を移したら黄色と言われてしまいました。やっぱちょっとこうあるんですね。
きっと黄疸が出てるんですよ。
はい、いやいやいや。で、平瀬鍼灸院さんも、私のところカラーファインド、私のところも、白灰色と、
いうことが多いね、
認識してしまいます、で、とりあえず終わりかな。
ありがとうございます、はい、すいません、私がタラタラとやってるもんで。
はい、私も決してうまくはないんですが。
いやいや、やっぱりね、はい、最後のアプリの紹介です。すいません、長くなっちゃって、もうちょっとお付き合いください。今日これでも頑張ってるんだけどな。LUX メーターというアプリの紹介をします。あ、で、すいません、さっきのですね、色判定ですけど立ち上がりません。トークバックオフにしてもダメです。なんでか分かりません。どなたか分かる方、レポートをお願いいたします。LUX メーター、これはですね、明るい、これも C さんが紹介してくださってました。明るさを判定してくれるアプリです。ちょっと開きます。
LUX メーター
、画面の上の方に15
リセット、
なんだって。画面のどうも内側のカメラを使ってるっぽくって、明るいところに照らすと216と今言っています。天井の方を向けています。これ部屋のリモコンです
が、暗いところでやればいいじゃん。
違うんだよ、リモコン持ってきてたんだよ。
ちょっとずらしてやればいいじゃん、電気から。
これだ。一番部屋を明るくすると一番部屋を明るくすると今238です。
明るいにつれて数字が上がっていく、
上がっていきます。はい、で 今部屋は真っ暗です。
リセットボタンゼロ
ゼロになりました。試しに豆電球をつけてみます。
リセットボタンゼロ。
豆電球ぐらいでは反応しません。部屋の照度の部屋の明かりの一番暗い状態。
リセットボタン8
だそうです、まあ、結構暗いってことですね。でこれをちょっとずつ上げていくと、よいしょ、
リセットボタン49、
今49。まあこの数字がまあどれぐらいの意味を持っているか微妙に分かりませんけど、うちの部屋の電気をマックスにして天井にある電気、ちょうど2メーター40はない、この部屋はちょっと低いから2メーター20ぐらいの高さ、だから2メーターぐらいの距離ですね、のもので部屋の一番明るい明るいにすると200。
電気の位置からちょっとずらして映してみたら、電気はそのままで。
そうするとね。
リセットボタン51。
ほら。
51。うん、
だから
電気、そうだね。
電気の確実な位置がわかる。
ああ、そうか。大丈夫か俺。
リセットボタン。
だから。
リセットボタン130。リセットボタン225。
この辺だってことだね。
電気。照明から外れてるとちょっと数字が低くなって、
そうそうそうそう。で照明にカメラが、カメラっていうかそのセンサーのところがしっかり当たると数字がものすごく上がるっていうアプリです。なのでこうあのなんかさ、音で知らせてくれるアプリだかなんかあったじゃないですか、うーとか言って、で電気が明るいと音が高くなって、音が低いと、電気がついてないとか暗いとか、そういう照度をこれは数字で表してくれてるアプリです。
アプリじゃないけど、あのうちあの電気のところにかざすと振動するやつあります。
あ、あるの？
あのライターぐらいの大きさの。
あ、前から持ってた？
持ってた。
使ったことある？
ある。
あ、本当？
え、あのあれじゃない、デカプーのお友達に紹介されたやつじゃないかな。
あ、それで買ったの？
多分。
あ、本当。でもこれ系のアプリっていうか、その、まあ、視覚障害者の専用のその機器としてはもうバイブで知らせてくれたりとか音で知らせてくれたりするものはありますけれども、このスマートフォンだったり iPhone だったりのアプリでも、 iPhone の方がやっぱ多いのかな、わかんないけど、そういうものが Android でも、ぼちぼち出てきてます。でこう意外、まあこのアプリはこれだけのアプリなので、まああのもしやっぱね、真っ暗かどうかとかね、わかんないと困ることってチコちゃんもあるでしょ。
はい、
だから
電気ついてんのか消えてんのか分かんない時とか
あの意外とあの視覚障害者の人とか、まあ、うちら僕はあんま耳良くないなと思うんだけど、ついてるとこ電気がジーっていうあのすごい高い周波数の音が聞こえる人とかね、いるみたいだけど、うん、より確実ですよね、こういうアプリがあると
ね。昨日だっけ、一昨日だっけ、あの玄関の外の電気がつけっぱなしになって、
そうそう、まあ、あれはそれで確かめたわけじゃないんだけどね。
だから朝出勤するときについてたの気づかなかった。
明るかったから気づかなかったんだろうねあ、でもそういうことにも使えなくはない、
まあ、あれは、まあ、確認すれば分かったんだけど、 でもなんかね、よく何日間電気がつけっぱなしだったとかね。ありがちなので。
そうだよね、それはあるね、はい、気をつけたいところです、はい。今日紹介したアプリは一応こんな感じです。で、もう一点お伝えがあるのは、SP モードメールとか、SP モードメールに一応限っておきます。SP モードメールのメールの中に、アドレスがあるとき、そのアドレスにアクセスする方法がなかなか難しいというのが今の現状です。で、アクセスするときに、ナビゲーションキーでフォーカスが当たっていても、決定操作をしてもアクセスできない。で、これは 4.0 と 4.1 でも違って、実は 4.1 でダブルタップで接続になってからちょっと使いにくいなと思っている部分ではあるんですけども、まあ、4.2 以降ではシングルタップ、ダブルタップどっちで決定するかっていうのをまた切り替えができますので、まあ、今後はまあ使いやすくなったり使いにくくなったりよく分かりませんが、 4.1 においてはとにかくこうメールが普通に届いた画面をちゃんと読まないんですね。で、HTML 形式のメールは時々このジェスチャー操作で今のところから最後まで読み上げるとか、まあシェイクしたら読み上げるとかあるんですけど、それでも全部読まなかったり読んだりってことがあるので、結局その他のアプリケーションに共有をしてメモ帳で読んだりとかそういうふうにしてるんです。ただそう共有してしまうと完全なテキストになってしまうので、アドレスがリンクにならない。なので結局見えない状態で、アドレスにアクセスしなきゃいけないんですね。で、このアドレスにアクセスするときにどうやってこれをタップするかっていうことなんですけど、 4.1 の少なくともエルーガの端末においては画面が開いている状態で、まずその画面上でアクセスできるアドレスが、まあ、たまたまね、画面の要は本文の一番上のところにあれば画面の真ん中辺に本文が最初来てますから、ワンタップしてその後ダブルタップすると、そのワンタップでフォーカスが当たったところを決定することができます。これがどうもその後、あ、ここでできなかったなって、他のところに指をスーッとずらしてってダブルタップでポンポンってやっても確定ができません。なぜか、必ず目的のものを見つけて、あるいは分からないときに、フォーカスを当てたいところに行ってワンタップをし、再度ツータップする、ワンタップしツータップするっていうのを繰り返しながらやっていくと、アドレスになんとかたどり着けるみたいな感じ
ですね。スーッと指を動かして、2本指で動かしてトントンじゃダメなんですか？
ダメ。2本指で動かすっていうのは画面をスクロールした状態で、まあ、画面をスクロールして、要は画面が動けばね、下から上にぐーっと指を持ってきて、今ある画面上でその中にアドレスがあるかどうかを探すのは、やはりワンタップしてツータップ、ワンタップしてツータップの繰り返しでやらないとアドレスにアクセスできないというちょっと残念なお話ですけれども、あります。
まあ残念っていうか、それでいければいいですよね、
とりあえずね。昔楽楽コン、今もそう、メールの中のアドレスって、メールの中のアドレスに直接フォーカス、
適当になんか下カーソルをカタカタカタってやって、ここかなっていうところで決定を押すんじゃなかったっけ？
あ、まだそうなんだ。
いやっていうか、しばらくもう楽楽本使ってないので忘れちゃったんです
けど、楽7とかってフォーカスアドレスでポンって当たったりしないのかな。当たるけど音声が乗らないって状態がやっぱ続いてるのかね。
どうだっけ。
だとすると似たようなもんです、状況的には。だけどあれ全部本部読んでくれるからね、あの時点でね、うん、だからそういう意味でのメールの中のアドレスにフォーカスを当てるとか、やっぱ iOS 端末っていいな、うん、フリックしていけば http://って読んでくれますから、それはね、煩わしさっていうかね、いうのは、 Android よりも iOS の方がないかなっていうのがちょっと最近の感想です。はい、なんかツイッター来て
る。あ、一つ平瀬鍼灸院さん。
はい、
色判定アプリ入れてみましたよ。
うん。
この方が画面のどこをタップしても教えてくれるので便利ですね。
再起動したら動くのかな。
あ、簡単ですね。だ。
そうなんだ。
ツイッターはこれだけだと思います。
はい、もう一回再起動をしてそのカラーなんとかっていうアプリを、あ、色判定カラーなんとかじゃないよね。うご、いや、これうごって聞こえるんですけど、うごじゃないのかね。
なんかトークバックが
再起動の時に切れる時にうご
アップデートしたら
な
んか切れる時に
うごうごじゃないのかね。なんだろうね。
しかもなんか違う声で。
そう、よくわかんない声。こう息の根を止められ
てる。エルガだけですかね。
エルガだけなのかな。はい、なんかポロンって言ってる。
タイムラグ、私デスクトップの方とタイムラグがあって。
あ、そうなんだ。今再起動中でございます。どんどん終わりに。
まあ、よかったです、パソコンのバッテリーあって。
自分のパソコンでやったっけ。
はい、
あ、そうなんだ。
職場が変わってからパソコン、ノートパソコン使わなくなっちゃって。ダメじゃん。
なんで
バッテリーが足りないとか。
そんなことない。わかりません。後で再インストールします。はい、
またじゃあ次回に。
はい、次回に。
でももう早速入れた方がいらっしゃるので、あ、
なんかこの方が使いやすいって言ってるから使いやすいのかもしれない
みたいです ね。
はい、はい、まあ今日はこんな感じで、すいません。
バタバタと
やりましたけれども、でも、うん、ドコモが出してる IC タグバーコードリーダー、よかったら、これドコモの端末じゃないとダウンロードできないのかな。
ちょっとわかんない。ドコモって書いてあるならそうかもしれないですね。
もしこう、ね、ダウンロードできればしてみて、ちょっと試してみていただいてはいかがでしょうか。これ結構本当に動いてても、結構認識します。止まらないとダメなんじゃないっていう話もありましたけど、そういうアプリが比較的多い中で動いてても比較的認識するなっていうふうに思いました。で、やっぱチコちゃんなんかも慣れてくると多分あっという間にこう認識させられるんじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね。まあそんな感じで今日も最後までお聞きいただき、
あ、もう一つ、
おお、はい、
風吹き道士さん、
はい、
メールですが、
はい、
au はウェブメールのサービスを利用すると、通常のアプリで送受信ができるようになります。現状 Gmail がメールのアドレスも開けて良いような気がします。
ほう、
だそうです。
だって
結構ね、ドコモの方が多いので。
そうだね。でも私はドコモを使わざるを得ない環境なのでドコモを使ってるだけで。
いや、本当ですよ。もうドコモから離れていいんだったらもうさっさと iPhone 買いますよ。
なんてこと。
すい
ません。なんで本当のことを言う。どっちも良さがあると思います。だけどまあね、こう比較的。
Android もいいんですけどね。
うん。でもやっぱりね、起動したときに3回ホームボタンを押したら音声出てくるの、これにはかないませんよ。
壊れちゃったり機種変更したときに、やっぱり見える人の目を借りないとっていうのはちょっと大変は大変ですよね。
まあこんな感じなんです。 というわけで今日も2時間にわたりましてお聞きいただきました。
長々とバタバタと、
チコちゃんもご協力ありがとうございました。
もうレス読みはしないはずだったの。
すいません、私がタジタジで読んでいたの。みんなの声が聞こえたんだよきっと。チコちゃん読んでこの人やーって。違った？
違うと思います。
違うと思います。
はい。
あ、そう。はい。じゃあ今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。おやすみなさい。
あれ？あ、書けないな、あれ。
あ、書けるの？
いやいや、いいんです
けど。多分もう話すネタなくなっちゃったよね。と思って、でもやっぱ長いからみんなそろそろ嫌かなと思って。
はい。
はい、
じゃあ、またの機会に。
その時はまたみんなよろしくお願いします。
はい、じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。